続いてはおたけメインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。直木賞受賞作品ホテルロイヤルがあさって11月13日から公開です。さらに初のエッセイ集おばんでございますが11月7日に発売されました。作家桜木篠さんです。はい、今日は北海道江別市に、江別市にお住まいということで、リモートでのご出演。前回は2018年5月にご出演です。およそ2年半ぶり、お久しぶりです。
どうも。
どうも、こんにちは。
なんか北海道が大変なことに。
はい、もう大変なことになってます。今朝起きたら真っ白でした、外が。
あ、換気ができない。はい、
換気できません。こんなところで。
あの、窓が凍って開かなくなっちゃうって本当ですか？
ん？
窓が凍って開かなくなるって。
はい、安い家は開かないと思います。
安い家は開かなくなっちゃう。
はい、昨日の夜はお電話失礼しました。
はい、いえ、こちらこそ本当にあの、久しぶりに声が聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。もう放送で、放送できない話ばっかりしてました。
放送できない話聞きたい。
いや、ダンさん、本当今回はありがとうございます。
いえいえ、帯コメント頑張りました。
はい、いいですね。あの、やさぐれてと言われて嬉しいです。
はい。ダンさんのおばんでございますの本の帯は、篠さんは柔らかくて、でもちょっとやさぐれてる。だから文章からいい匂いがするんですっていうのがね、
はい、
帯になってますけど、
はい、
ダンさんがこの帯を書くいきさつはどういうことなんですか？
ご指名です。
そうです、ご指名です。はい。
ご指名。
はい。
なぜダンさんをご指名なさったんですか？
はい、うん、愛しているからです。
あ、そうですか。
愛されてます。
はい。
はい。
なぜ愛することになったんですか？うん。
なぜ愛する、うん、愛に理由はないんです。
いや、わかるけど、なんか理由あるでしょ。でも彼女にしてもらおうっていう、まあ、愛しているからだろうけども、ま
あ、
でもどんなオファーをしたんですか？はい、全然関係なかったんですか、それまで、今まで。
私のブルースという本の時に、うん、ダンさんを捕まえて、うん、帯書いてって言ったら、うん、即答で、はいよ、ということで、うん、今回も、うん、北海道新聞の担当さん、はい、ムービー加藤さんがですね、うん、私に内緒で、
うんうん、
頼んだんですよね。
サプライズでした。
サプライズ。そうなんです。びっくりしまして。
はい、なんかでも、あれらしいじゃないですか。直木賞の授賞式で、
うん、
ご自分で分断の断密ですってご紹介したとかっていう話出てますけども。
あれね、ずずしくもああいうこと言いましたよね。うん、ごめんね、
それはね、林真理子先生がね、
そう、
絡んでるんです。
え、林真理子さんがどう絡んでるんですか？
直木賞の選評で、文章が断密さんに似てると。
はい、うん、
言われて、うんうん、文章が断密、文章が断、分断、分断、分断の桜木氏のになったんですね。
なるほど。
全然受けないや。
そんな、
いや、でも、篠、まあ、さんが、
篠さん受けたいから、はい、受けたい人だからね。
篠さんが授賞式に出た時の格好が未だに忘れられない。
あ、本当？
どんな格好だったんですか？
どんな格好でしたか？
極道の妻みたいな格好ですよね。
は
い、
そ
う。ああいう着物しか持ってないんですよ。
うんうん、
なんか極通も本当舐めたらあかんぜよ的な感じ、うんうん、
そうですよね、本当ね、誰から見てもどっから見ても極妻だったって言われます。極妻感が
すごかったんですよ。
リモートですけど、まあ、失礼な言い方ですけど、
はい、
化粧もバッチリですね、今日は。
もうがっつり塗り込みました。
塗り込むってなんて、
もうシワにがっつり塗り込んで。
とってもお美しくいらっしゃいますけども。はい、
大竹さんにそう言われた一心で。
でもエッセイではお母さんの一面もね、
うん、
はい、
うん、
そうですね、はい、いろんなこと書きましたね。
あとストリッパーのファンの一面も、
は
い、そうなんですよ、いろんな一面があって、
うん、
すごいね、いろんなね、篠、はい、さんの一面が、うんうん、やっぱりこれおばんでございますに凝縮されてるんで、
うんうん、
作家さんとして見るよりも、やっぱ一人の女の人がこうやって暮らしてるんだ、うん、こういうこと考えてるんだってのがすごいよくわかる一冊でした、
うん、
ありがとうございます。でも、もう、
はい、
エッセイはもうこれで最初で最後にしたいですね。
そんな、
どうしてですか？
20年かけて作り上げてきた、うん、小説を書く、
はい、
こう割と固いものを書いてる、
はい、
気持ちでやってるんですけど、うん、その20年かけて作り上げてきた私がこの一冊でガラガラと崩れていくのを感じているので、
うん、そんなことないです。
こんなやつだったんだ。
なんかバレてる感が嫌ですね。
でもその小説の虚構性は虚構性でね、はい、しっかり保ってるから、
はい、
やっぱそことはなんかこういうエッセイのなんかこう、はい、これ結構なんかどんなことしてんのかな、はい、桜木篠はみたいな、はいはい、ことではみんな、
いや本当ね、篠、うん、さんがね普段何してるかっていうのがよくわかる一冊なんですよ。
もうあんまり分かられたくないんですよ。
まあね、まあそうも言えるかもしれないけど、はい、このエッセイの中ではでもあれですよね、自分のことをオイラってよく言いますよね。
オイラって言ってる。
オイラですね。
いいこと、いいなと思って、桜木はっていうとか、うん、オイラはとかいう言葉がたくさん出てきて、うん、なんか気持ちがいいんですけどもね、
うん、
エッセイではそのように使ってます。
オイラって言葉がお好きなんですか。はい、
あ、好きです。わしも使います。
わしも使いますか。
普段喋るときはわしなんです。
あ、そうなんですか。たけしさんも、ね、よくオイラオイラって言ってますけど、
ですよね、う
ん、はい、それは何ですか。なんか自分のいる場所をちょっとこうオイラって言葉で言いたいなとかっていうのがあるんですか。
そのエッセイによって、うん、こう空気というか使う言葉を変えると、うん、その事象でなんとかなっていくというか、
うんうん、
オイラを使うとオイラが書いてるエッセイになっていく感じがします、う
ん
う
ん、なるほど。
オイラ、アッシ、ワシ、桜木、
いろいろあります。
エッセイの中でなんか桜木篠って名前のラブドールが発売された
そうなんですよ。
出てきますね。
某ラブドール会社がですね、
はい、
安らぎシリーズというのを出しまして、
は
い、
安らぎシリーズ、
はい、そう、安らぎ
シリーズ、桜木シリーズじゃないですよね。
違うね、安らぎなの、うん、
安らぎシリーズ。
そのシリーズの、はい、一体に、はい、桜木篠乃っていうラブドールがあるんですよ。
はいはい、うん、
で、うん、フルセットで80万ぐらいするようなんです。
高い
でしょ。だからいろんな人に買ってみてくださいっておすすめ。大竹さん買いませんか。
置く場所がありません。
みんなそうやって
断るでしょ。それは置く場所ないでしょ、普通のうちは。
そうですね、人間一人分ね、うん、場所取ります。
押し入れから足がはみ出してたりしちゃうでしょ。だってそれは
なんかいい絵ですね。
そうですけど。
いやでもラブドールで80万はかなり高い方ですよ。
その業界はちょっと詳しい
です。一回調べたことあるんですけど、はいはいはい、3、40万がやっぱりこう分かりやすいラブドールって感じです。より成功になると天井知らずです
か。そうなの。はい、断蜜っていうラブドールはないんですか。
断蜜っていうラブドールはないですね、う
ん
う
ん、なかったですか。
私が、うん、ラブドールのごとく活動していたので。
ラブドールみたいなこと
みたいなポーズで、ラブドールみたいなことをしていたんで、
う
ん
う
ん、はい、
エッチなエッチなこととかなんとかを編集者の人に
言
うな、なんですか、金玉のなんですか、量を測るような、いや、なんて言ったんですか、あれ。
金玉の量は何ですか。
金玉はあれなんですか、うん、放送禁止用語じゃないんですか、
う
ん、
禁止用語ですよ。まあいいんですけど、
金の玉にしましょう。
はい、はいはい、
そいつではなくて睾丸ですね。
睾丸
を、
はい、
両手で、
うん、両手で
睾丸の重みを、その
手を使うのやめてくれませんか。
あ、失礼しました。
はいはい、睾丸の
重みを測るような、
今両手が画面の前に出てきましたから。
今両手で掴んでましたからね。
そうですね、うん、
原稿に睾丸の重さを両手で測るような表現をという鉛筆を入れて編集者がいるって、う
ん、それは担当の編集の方が
若い女の子なんですけどね、
はいはいはい、
ダンさん両手で睾丸の重さ測ったことあります、うん、
解剖やってる時に、
あ、
睾丸リアルに取り出して測ってたことあります。
それは本当に測ったんですね、はい、グラムをね、
はい、う
ん、
そうじゃなくて目分量でっていう意味ですよね。
そうなんですね。
でもどうしてもその両手になるのって難しいんですよ、うん、
え、
両手って難しい。どうしても睾丸と接するときは利き手になっちゃう、う
んうんうん、片手、
はい、
右手、
利き手、
うん、そうだよね、うん、両手っていうのはちょっと、はい、 タヌキじゃないんだから、
うん、そんなに大きいのかと。
信楽焼きね。
そんなにはでかくないと思う。
そんなに伸びてご立派なのかと。
うん、うん、まあそういう気はちょっとしますけど、
う
ん、は
い、どうやらもう丁寧に書いてくれ、うん、ということだったようなんですけどね。
それは何ですか、あの本の中に出てくるあの、はい、性の描写みたいなことを、はい、もっと丁寧に書いてほしいという要望だったんですか。で、
その通り書けばいいのにね、うんうんうん、あのもっと丁寧にって書いてくれればわかるのに、うんうん、あのそこの書き込みには、うんうん、あの睾丸の重みを両手で測るような描写をしてくださいって書いてあった
んです。これはね、でもね、うん、相手が四つん這いにならないと睾丸の重みって感じられないんですよ。それだけは言っておきます。私すごい
想像力一応豊かな方だと思うんですけど、はい、今本当に想像してしまいましたよ、はい、相手を四つん這いにして両手で
睾丸の重みを測って、さっき言ったでしょ、
両手出てますよ、
両手を使わないでってこう話したでしょ、ね、守ってくださいね、はい、うん、
これ大丈夫ですよね、
いつまで睾丸の話してんの、うん、私たち。
それでその小説にはその何、はい、て言うんですか、男女の夜のっていうか絡みのことを書いた方は4箇所ぐらいですか、はい、全部で出てくるのは。そうじゃないんですか、はい、
何箇所デビュー作ですか。
はいはい、はい、
あデビュー作は4箇所、うん、50、52枚で4回そういう、うんうんうん、あの描写があったんですけれども、
はいはい、
これだけ書きゃ誰かが読んでくれるだろうと。
はいはいはい、うん、そういうことをこう要求されて書くんです、それとももうちょっと能動的なもの、それ今編集の方はとっても要求があったわけだけど、ね、ご本人はそう、はい、もうちょっと能動的に書こうとかっていうのも終わりになるんですか、
うん、ですね、うん、デビュー作というのが、うん、はい、結構性描写のあるものだったので、
う
ん、
そうですね、
なんていう、しばらくなんていう小説ですか、
雪虫というのが、はい、受賞作で、それを収めたのが氷平線というデビュー本があるんですけれども、うんうんうん、それは結構あの、うん、大人っぽい、
うんうん
うん、関係のまだ恋愛に興味があった頃の、
うん、
30代の小説です。
今あんまないんですか。
ないね。
ないんだ。
俺はもう55になって恋愛どころじゃないですね。
はい、
毎朝起きると体中痛いし。
はいはい、そうですね、うん、同じです、そこら辺、ね、
なんで同意するんですか。
はい、大竹さんも体痛いでしょ、起きるとね、
はい、痛いですね。うん、どこに向かって行ってるのかよく分かんなくなってきますね、年取るとね。
痛いと思った時はこれは甘いしびれだって思った方がいいですよ。
甘いしびれ、
甘いしびれ一つ書けそうですね。
甘いしびれで、甘いしびれは完全に官能小説ですね。
官能小説ですね。
官能ですね。
官能小説、もう大竹さん、うん、はい、
はいはい、どうぞどうぞ、何ですか、う
ん、いやいや、あの、うん、大竹さんに、うん、2年半前にいただいた、うん、俺と師匠とブルーボーイとストリッパー、はい、
うん、
はい、おかげさまで12月で最終回を迎えまして、はい、
そうですか。そうすると、はい、うん、まあ僕のあれとは関係ありませんけど、その本は来年のどのくらい
に、2月に
、出る、
2月に出ます、
2月に、じゃあもう結構目白押しですね、
はい、そうですね、
もうガッツガツですね。
だって11月13日、うん、ホテルロイヤル映画になるんですよね、
う
ん、
そうですよ、
そうです、そうなんです。おかげさまで。
あさってですよ。
あさって。
あさってです。皆さんいらしてください。
ちなみにこのホテルロイヤル、
うん、
実際に桜木さんのご実家のラブホテルの名前だそうです。
はいはい。
うん、そうなんです。
はい、
実名です、
はい。お父さんがね、
はい、
うん、急に始めたんだよね、ラブホテル。
はい、お父さん。北海道移住2世のお父ちゃんが床屋さんやってたのに、
はい、
急にラブホテルやっちゃった。
はい。
はい。
桜木さんが中学生の頃の話ですか。
うん、そうですね、中学校3年生の卒業と同時に始めました、う
ん
う
ん、はい、うん、その男女のね、あの過ごした夜のこうお部屋をお掃除したりなさってたわけですよね。
篠さんがやってたってすごいですよね、うんうん、
はい、映画になりました。ご自身でご覧になっていかがでしたか、はい、
うん、なんでしょうね、こう私は特別、うん、小説に、うん、メッセージを込める方ではないんですよね、
はい、
うん、で虚構、完全に虚構にしてカラッカラに乾かして、うん、小説にしてるつもりだったんですけども、うん、武さん、うん、全裸監督の武監督ですよね、
はいはい、
武さんが、うん、こう 作ったのはもしかしたらというか私の内側のお話になっていて、確かにあのラブホテルの娘を主人公にしてそこでおあの通り過ぎていく人たちを描いた映画なんですけれども、あのラブホテルの娘にハルさんをあのが演じてくださって、
はい、主演ハルさんですね。
はい、ハルさん、あのなんだろう、こう今までこうあまり口に出して言ったことはないですけれども、うん、あの、うん、実家から逃げるように結婚して、うん、結婚先から逃げるように小説を書いてきた自分を、うんうん、武さんに分析されていたような、
うん、あ、なるほど。じゃあその、うん、まあ、ご自分のお書きになった本と、映画の方は、うん、あの、はい、結構距離がある、
うん、書き手の内側を、
内側を、
舐めるようにか、あの、取られたなという、
舐めるように、
とてもね、悔しかったです。
あ、まあ、でもそれは、まあ、作品としては別の作品ですものね、あの本から同じ本であっても、
うん、はい、うん、だからきっと映画としてすごく出来がいいんだと思います、うん、
なるほど、
悔しい。
みんなじゃあペロペロ舐めに来てほしいですね、うん、
そうです、ダンさんもぜひ舐めてみて、
ヨーグルトの蓋をペロペロするように、
うん、昨日の晩の話では、
はい、
あれですね、タブレット順をどうしようかって話を二人でしたんですよね。
そうですよね。あの、ジュンさんが手術って聞いたときは、うん、お互い一瞬、うん、どこのって思いましたよね。
思いました
よ、ね。
何をどうするんだと思いましたけど。
どこ手術するのって一瞬固まったんですけど、鼻だって。
病状を気にしてくださいよ。
病状じゃなかったんですよ。どこがと。で、はい、そうです。タブレットジュンさんのあの、全米進出計画の話でしたっけ、うん、
全米進出でしたっけ、こう、あ、まあ、全米というか、もうちょっと、何ですか、はい、メジャーっていうか、
ね、あ。メジャーデビュー計画みたいな。うん、
十分メジャーなんでしょうけど、ね、
十分メジャーですよ。
いや、十分メジャーなんだけど、僕と篠さんの間では、あいつはあのままでいいのかっていうのが話題になったんですよね。はい、
ね、うん、そうですよね。
もうちょっとなんとかならんのかっていう。
あの、うん、ここ一番で手抜く。はい、人ですよね。
そうなんですよ。
ここ一番で手抜く人。
この番組でもね、もうちょっとやりゃいいのにっていう手前でやめるんですよ、あいつは。ああ、
なんか寸で、うん、常に寸止めですよね。寸止めです、
うん。どうしてもう一つ先に行かないんだろうなっていう、ね。
優しすぎるんじゃないんですか。
ああ、それか。あ、まあ、とにかく、うん、あれだけのいい声をしてるわけだから。
と一遍ね、うん、ミュージックステーションとか出たらいいと思うのね。
で、階段下って。
そうそうそう。見てみたいですよね。
本当ですよね。
なるほど、
うん、でもあれですよね、
はい、
篠さんはタブレット順に一曲作詞をなさってませんか、うん、
いや、それがですね、うんうん、あのたくさん渡してるんです。
あ、たくさん渡してるの。
結構ね、7、8本渡してるんだけど、うん、そのどれもに手をつけずに、うんうん、やっつけてくるんですよ。
それは作曲はタブレット順がするっていうお話になってるんですか、
うん、いや、どうなんでしょうね、うん、やる気がないのかもしれない。
やる気がないんですか。
どうなんです。
いや、わかんない。
タブレットさんのやる気スイッチはどこにあるんですか、うん、
いや、だからそれがね、探してるわけだよ。
そうだ、うん、やる気スイッチが見えないの、
うんうんうんうん、
見えないんだ。
見えないの、うん、なんか浮遊してるんだよね、あいつ、
うん、
やる気スイッチが見つからないままなんですね。
このなんていうの、業界をね、なんかこう、はい、なんか業界あたりをこう、
妖精さんみたいですね、
うん、そう、ふらつくのが好きなんじゃないかっていう気もするんだよね。
なるほど、うん、ねえ、うん、
いや、だからこれをなんかこう、もうちょっと押したいって気持ちは篠さんにも俺にもあるわけ
だ。なるほど、好きな、やっぱりファンだから、うん、一ファンとしてってことですよね。
そうそうそう、うん、
去年の暮れでしたよね、うん、あの、うん、すき焼きをご馳走になってた時に、
はいはい、
うん、大竹さんに、うん、大竹さんに挨拶に行って払わせたっていう話があって、うん、そう、
で、挨拶に行って払わせる、大竹さんに、
そうそう、で、大竹さんに、あの、うん、今一番気になってる芸人さんが、うん、タブレット純さんなんですよねって言ったら、うん、大竹さんが、うん、俺が今一番可愛がってるんだって言って、
まあ、可愛がってるってちょっといろんな意味がありますから気をつけて。
あれ、可愛がり
気をつけて使ってくださいね。
可愛がりかな。
殴る蹴るも可愛がるだし、あとあれだ、ね、懐に入れるのも可愛がるですから
ね。角沸かすのも可愛がりですよ、
うん、だからもうちょっと別の言葉が言おうか、
目にかけて、うん、
二次会の、なんか青山のバーに、
はいはい、
地下のバーに、二次会で、うんうん、あのドレス着て現れたのがジュンさんでびっくりしましたよね、うんはいはい、
そう、後からタブレットジュンが駆けつけたんだよね、
う
ん、あの時ね。
そうです、そうです。
じゃあ3人になったんですか、
う
ん、
いや違う違う違う、もっといたの、他に何人もいてね、うんうん、それで流し あのドレスを着た格好で、うん、そのバーであの流しをしてくれたの、タブレットジュンが、うん、他のお客さんからおひねりとかもらったりしてね。
あら素敵ですね、うん
はいはい、
よかったですよね、うん、
だからもうちょっとね、うん、タブレットジュンがこうあれだけのいい声してるのにっていう、
本当、
うん、もったいないんだ、
うんうんはい、その話はまた今度会った時にどういう計画をね、
はい、
タブレットジュンに対して
タブレットジュン計画、うん、
計画を、
はい、
やりましょうねこれね、計画はね。
そうですね、大竹さんが、うん、あの総プロデューサーで、
はい、うん、いいですよ、
よろしくお願いします、
はい、はい、それいいです、
ね、すごいな、なんか、うん、
出てこなかった、
壮大な、
でもあいつ出てこないかもしれないんでね、
まあ、それ困りますよね、
壮大な話になっちゃったよ、
ちょっと話がね、まあ、その話も昨日とっても楽しかったんですけどね、
はい、う
ん、
それまくりですね、
うんうん
はい、
本の方もね、
はい、
こうあの私のねなんかちょっと話をきっかけに書いた本も来年の2月に、
はい、2月に
出ます。俺と師匠とブルーボーイとストリッパ
ー、はい、
俺と師匠とブルーボーイとストリッパー、
はいはい、
そうなんです、
はい、まあ、あの3話まで私は読んでるんですけども、はい、あの連載されてますからね、
はい、
もうめちゃくちゃもう全然違う形で面白くなってきて、中の青年がどうなっていくのかがとっても楽しみなんです
ね。ちょっと年末年始ちょっと目が離せなくなりそうですね、
う
ん、ね、ぜひあさって公開ですから、
皆さんね、はい、映画の話本当にほとんどしませんでしたね、ごめんなさい、
はい、
映画の話は、まあ、あのちょこちょこ今してました、うん、してました、
ちょっとしてました、
大丈夫です、
はい、また東京の方にぜひ、
はい、
はい、
とにかくあの お気をつけて、
はい、
北海道ね、いろいろあってちょっと心配です、
うんうん、そうですね、はい、あのちょっとでも換気するようにします本当、
はい
はい、うん、大竹さん、あの、はい、上海ガニをおごっていただく約束はまだ生きているのでしょうか、
うん、あの
生きてるそうです、
はい、ありがとうございます、まあ、
ソフトシェルに変えてもいいかっていう話も
でも上海ガニでもズワイガニでも何でも濃いだそうです、
上海ガニちょっと高くもいい、ね、
さてそんな桜木志乃さんですが、はいはい、直木賞受賞作品、はい、ホテルロイヤル映画化され、あさって11月13日から公開です。また、
はい、
桜木志乃さん初のエッセイ集おばんでございますが、北海道新聞社より、北海道新聞社より1430円で今月発売になりました、
はい、僕は智也くんの話が好きです、はい、
そろそろありがとうございます。
私はおっかと作家の下りが好きです、
はい、
そろそろ時間が来てしまいました。今日はありがとうございました、は
い、
本日のゲスト作家の桜木志乃さんでした。
どうも
ありがとうございます。
どうも。
どうも。